お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第3ヨハネの手紙3節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第3ヨハネの手紙の学びをしていますが、3節。兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので、私は非常に喜んでいます。兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので、私は非常に喜んでいますと書かれています。ここにある証言とは、外部に関しての他の兄弟たちの証のことです。これこそ外部に関する彼らの見識でした。真理とは実際に人たちの教理と教えです。外部はその真理に忠実に従って歩んでいたのです。真理とは教理のことだけでなく、彼の振る舞いをも指しています。信者の本当の印は、真理に忠実に従って歩むことです。真理こそが最優先されるべきものなのです。クリスチャンにとっての思考善は、その人が真理の中を歩んでいるかどうか、あるいは光の中を歩んでいるかどうかということです。どのように歩むかではなく、どこを歩むかが重要です。どうでしょうか。これを聞いているあなたは真理の中を歩んでおられるでしょうか。真理の中を歩むことは、同時に正しい振る舞いと兄弟姉妹に対する愛の中を歩んでいるということも意味しています。初代教会の中で出かけて行って聖書を教えるミニストリーをしていた人々は、ガイオの住んでいる町に来て、彼の教会にやってきました。そしてガイオの家庭は、真の兄弟たちのために広くドアが開かれていることに気づきました。ガイオには霊的な洞察力がありました。そのために彼は、どの人が純粋な信者であり、どの人はそうではないかが分かったのです。そのような洞察は、結局のところ、その人がイエス・キリストのご人格とどのような関係を持っているかについて確認さえすればよいのです。ある人が次のような詩を書いています。あなたがキリストをどう思うか。それがあなたの状態とあなたの計画を試してみるためのテストです。主のことを正しく考えていない限り、他のことで正しい状態でいることはできません。他のすべてのことで正しくあるためには、あなたは主について正しい考えを持たなければなりません。この兄弟たちは、ガイオについて次のように証言しているのです。ガイオ兄弟は私たちを吟味しました。私たちがキリストの神聖を信じているか、いないかを見抜きました。彼は私たちがキリストの処女降誕と十字架上での贖いの死、そして墓から体を持って蘇られたと信じているかどうかを見抜いたのです。私たちがこれらのことを信じていると分かったとき、彼は家庭を解放して私たちを温かく迎えてくれました。そして彼には私たちが兄弟への愛を持っているということが分かったのです。 その時彼の心は私たちに対して開かれました。ガヨは兄弟姉妹の間でなんと素晴らしい証しをしていたことでしょうか。第3ヨハネの手紙4節。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど、私にとって大きな喜びはありません。これはヨハネにとって大きな慰めであり、素晴らしい励ましでした。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど、私にとって大きな喜びはありませんと書かれています。ヨハネは以前、エペソの教会の牧師をしていました。そして多くの人々を主に導いたのです。しかし今彼は年を取り、アジアの地域に散っていた自分が導いた改心者たちが今も真理に歩んでいると耳にするのは彼にとってとても大きな喜びだったのです。ここでもまた真理に歩んでいるとは正しい教理と兄弟姉妹への愛のうちを歩んでいるという意味です。主にあるヨハネの子供たちはこれらのことをしっかりと証ししていたのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。今日私にとって何年にもわたる自分のミニストリーで救われた人たちから手紙をもらうのは大きな喜びです。彼らの手紙には私たちは今も真理に歩んでいますと書かれており、そして大概自分たちがどのように聖書的な教会にいるか、そして主に仕えようとしているかを語ってくれます。そのような手紙は私の心に大きな喜びをもたらしてくれます。以前私のクラスに出席していた人で、今は真理のために立ち上がっている若い牧師の話を聞くときにも、私の心は大きな喜びで満たされます。私の娘も今日とても多くの若者たちと同じようです。彼女も自分のお父さんはちょっと時代遅れだと思っているようです。先日娘が私が教える特権に預かった若者が話をするのを聞きに行きました。娘と彼女の夫とがこの若者の話を聞きに行った後、彼女は彼がどれほど素晴らしかったか、なんと輝かしいメッセージを語ったかを私に話してくれました。彼女はまるで私が前に一度も聞いたことがなかったものであるかのように、そのメッセージが何であったかを生き生きと私に話してくれました。そのメッセージはなんだか妙に聞き覚えがあったのですが、娘には決して何も言いませんでした。ただ彼女がどのようにそのメッセージが素晴らしかったかを語るのを聞いていました。それから彼女は言いました。お父さんは今の若者に向けて話をすることはできないかもしれないわ。でも彼は若い人たちに語ることができるのよ。みんな彼の話を聞くの。彼の教会は若者でいっぱいよ。娘の話を聞いて私はにっこりと微笑まずにはいられませんでした。私はその人物のメッセージが私のメッセージの一つであったということは本当に娘に言うつもりはありませんでした。私は彼がそのメッセージをしたことを嬉しく思いました。娘は確かに私がそのメッセージをするのを聞いたことがあるはずですが、でも自分の父親が話した時には彼女にとって何の意味もなさなかったのです。なぜなら私が時代遅れの年寄りだからです。でもこの鋭敏な若者が若い人々が今日使うような多くの新しい言葉をそこに挿入しました。それらはいずれも私の語彙の一部ではないような言葉です。そして驚いたことには、そのメッセージは全く新しいメッセージになったのです。 そのことで私は気を悪くなど決してしませんでした。むしろそのことが私の心にどれほど大きな喜びをもたらしたことでしょうか。ですから私はヨハネが自分の導いた主にある子供たちが真理のうちを歩んでいることを聞いてどれほど喜んだかを理解することができるのです。4節には、私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど私にとって大きな喜びはありませんと書かれています。このように生きることのできる人は本当に幸せな人だと思います。特に自分が人生の終わりの時期に差し掛かり、自分の目の前にはもう将来がないことが分かっているとき、主にある自分の子供たちが真理に歩んでいることを聞いて喜ばずにはいられません。私の将来は私の背後にあり、私はこのような若い牧師たちが出てきていることを喜んでいます。そしておそらく私も彼らの訓練の小さな一端を担わせてもらったと感じること、そして若者たちがその人々の話を聞くために大勢集まっているということを聞くことほど嬉しいことはないのです。5節、愛する者よ、あなたが旅をしているあの兄弟たちのために行っているいろいろなことは真実な行いです。ガイオは明らかにヨハネの子供、つまりヨハネによる改心者でした。ガイオの振る舞いは彼が従っている教理に一致していました。そして振る舞いが教理に一致するのは素晴らしいことです。5節から8節でヨハネはガイオが御言葉の真の教師たちを受け入れ、もてなしたことを称賛しています。ここで第二と第三の手紙の顕著な相違点を描き出してみたいと思います。第二ヨハネの手紙では、ヨハネは偽教師を受け入れることに対して警告していますが、第三ヨハネの手紙では、ヨハネは信者たちが真の教師を受け入れるようにと励ましています。しばらくの間偽教師に騙され、苦しめられたからといって、今度は、本当の兄弟まで受け入れないでいるべきではありません。マギー博士は続いて、あるご婦人について次のように述べています。私は私たちのラジオミニストリーをとても素晴らしい仕方でサポートしてくださっている、あるご婦人を知っています。彼女は教会に対して敵意を抱いていますが、最近になってそれがなぜだかわかりました。彼女は未亡人でとても魅力的な人です。彼女は二つの教会に行きましたが、その両方で教会のリーダーに言い寄られました。確かに彼女はこのことでうんざりしてしまって、今は教会とは何の関わりも持っていません。ですから私は彼女に、本当の神の人たちがいる良い聖書的な教会に行くようにと促しました。私たちの多くは偽兄弟たちにがっかりさせられ、騙されてきました。でもそのことで自分たちが主によって信じていることを支持するのを妨げられてはいけません。今日このご婦人はラジオミニストリーしかサポートをしていません。とても率直に言って、私は彼女が間違っていると思います。誤解しないでいただきたいと思いますが、私は彼女がラジオのミニストリーをサポートするのが間違っていると思っているのではありません。でも一度か二度のがっかりさせられる経験のせいで、すべての教会に対してがっかりしてしまうべきではないと思うのです。ヨハネは第二の書簡の中で、人を惑わす多くの者が世に出ていったと私たちに教えてくれました。私たちもガイオのようになって、ちょっとした洞察力を持ってはどうでしょうか。教会もラジオミニストリーも含めて、神様から出ているものだとあなたが確信しない限り、どんな団体もサポートしてはいけません。まず私たちは神様の御言葉が述べ伝えられていることを確認すべきです。 その次に、その人たちが兄弟を愛していること、そしてあまり姉妹たちを好みすぎないことを確認すべきです。ヨハネは今日でもとても実際的な領域について話しています。ヨハネは主にある本当の兄弟たちをサポートするようにと、ガイオを励ましています。第3ヨハネの手紙6節。彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。あなたが神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出してくれるなら、それは立派なことです。この兄弟たちは旅を終えてヨハネの教会に戻ってきました。彼らが礼拝のために一緒に集まった時に、ヨハネが次のように言ったのではないかと思います。さて、誰々兄弟は伝道のために旅行をしていました。兄弟から一言お話を聞きたいものです。主がどのように兄弟を導かれ、どのように兄弟を祝福してくださったか、報告を聞かせてください。そこで一人の兄弟は、立ち上がって次のように報告をしたはずです。私がこの場所に行った時、ガイオという名前の兄弟がそこにいました。彼は神様の立派なしもべです。彼は私のために家庭を開放してくれました。でも、誰にでもそのようにするわけではないのです。なぜなら彼は確かに私の信仰生活を吟味したからです。彼は私が確かに神様の御言葉を教えているかどうかを確認するために私をよく調べました。彼は私が神様の御言葉を信じているかどうか、また私が他の兄弟姉妹に対する愛に歩んでいるかどうかを知りたいと望んでいました。彼は私を吟味し、私がそのようなものであると知って、私のために自分の心と家庭とを開いてくださったのです。その後私たちは本当に素晴らしい交わりの時を持ちました。そこで今、ヨハネはガイオに向けてこのような手紙を書いたのです。私は今までこのことを数人の人々から聞きました。それが私の心をどれだけ喜ばせたかをあなたに知ってもらいたいのです。またここには、あなたが神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出してくれるなら、それは立派なことですと書かれています。第二の書簡の中では、ヨハネは、もしあなたが偽教師たちの旅の安全を祈り、また彼らに挨拶をするなら、あなたは彼らの片棒を担いだことになり、彼らの行いのために有罪となるのだと言っています。でも今彼は、もしあなたが神様の御言葉を述べ伝え、愛に歩んでいる人たちを助けるなら、それは立派なことだと言っています。実際そのようなことは私たちもしなければならないことなのです。なぜでしょうか。七節にはその答えが書かれています。七節。彼らは皆のために出て行きました。異邦人からは何も受けていません。ヨハネはガイオに次のように言っているのです。これらの兄弟たちは主を信じて出て行きました。そしてあなたは彼らのために家庭を開放してくれました。彼らは純粋な主の奉仕者たちです。そしてあなたは彼らを受け入れてくれたのです。この人々は主のために大きな犠牲を払って出て行ったのです。彼らは何の報酬も受けてはいなかったのです。彼らはただ主を信頼して奉仕に出て行ったのです。そして彼らのために様々な家庭が開放されました。ある場所では彼らはサポートを受けましたが、他の場所では受けませんでした。ここには、異邦人からは何も受けていませんと書かれています。これはその人の奉仕が純粋かどうかを試すもう一つの方法です。あなたはただ単にお金のための宗教的な詐欺、 つまり、すべての人に寄付をさせようとしているだけの団体に献金をしてはいないでしょうか。あるいは、あなたが献金をしているのは、主の民に頼り、主のための働きをしている団体でしょうか。ヨハネは、この真実な人々は、異邦人からは何も受けていない。つまり、未信者からは何ももらっていないのですと言っています。マギー博士はご自分のラジオミニストリーについて次のように述べています。私はいつも自分たちのラジオ放送では信者の人たちだけに番組をサポートしてくれるようにということを明確にしています。もし未信者の人が聞いているのなら、その人にはむしろ献金してほしくありません。私たちは確かにその人が番組を聞いてくれることを望みますが、私は神様が未信者の人の献金を祝福することがおできになるとは信じていないからです。私たちは聖書的な方法は信者の人たちだけに献金をお願いすることであると信じています。この兄弟たちは異邦人からは何も受けずに出て行きました。彼らは主の働きのために捧げてくれるようにと未信者に献金を訴えることはしなかったのです。多くの人たちがこれに賛成しないことは分かっていますが、それでも私は未信者の人たちは主の働きのためのサポートを求められるべきではないと思うのです。契約の箱が荒野を通っていった時、契約の箱はイスラエルの祭司たちの肩に担がれました。彼らは契約の箱を手押し車に乗せることさえできませんでした。神様が祭司たちが直接箱を担ぐべきであると言われたのです。今日神様の祭司は神様の信者たちのことです。一人一人の信者が祭司であり、今日あなたも私も主イエス・キリストをこの世に携えて行くべきなのです。ですから私たちは未信者に献金してくれるように求めることはしません。信者に、特にキリストを信じているだけでなく、私たちが今日神様の御言葉を述べ伝えていると信じている人たちに献金してくれるようにとお願いします。そして私たちは信者の人たちに献金をしてくれるようにお願いすることを弁解することはありません。なぜなら私たちは主の働きはこのようにして前進させられるべきであると信じているからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は愛されている兄弟ガイオその2というテーマで第3ヨハネの手紙3節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。